主は今招いて言われます。御子は私たちのために命を捨ててくださいました。それによって私たちは愛を知りました。正英賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りをいたします。皆様心を合わせてくださいませ。万軍の主よ、幸いなもの、あなたに信頼する人はと主の御言葉に励まされ、この朝も礼拝に招かれております。主に愛されているがゆえに、主を信頼するものとされておりますことを心から感謝します。あなたは一週間の信仰の旅路を守り抜いてくださり、今あることを感謝いたします。夜眠っている間の私たちの命も守ってくださり、心も体もさまざまな危険から守ってくださいました。この時この礼拝を通して、確かに主は生きておられる、このことを知る時としてくださいますように。さまざまな課題や問題を抱えている中にあって、コロナ禍の中にあって、主の十字架と復活の恵みをもって私たちの命が新しくされることを、望みを新しくすることを、信仰を持って受け取らせてください。御言葉を持って聖霊が一週間の歩みを始めるに際しての整えを与えてくださいますように。この朝も礼拝に使えるものを強めてください。互いに御言葉に集中する時でありますように。今主を仰ぎます。感謝とともにこの願いを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。引き続きまして、ご着席のままで主の祈りをいたします。賛美歌 93-5-A 主の祈り A、 賛美歌 93-5-A 主の祈り A をお祈りください。主の祈り、ご一緒に。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読をいたします。詩編84編1節から13節、旧約聖書の904ページです。詩編84編1節から13節。 を購読します。司会者が一節と二節をお読みします。会衆の皆様は三節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。詩編84編、指揮者によってギティトに合わせてコラの子たちの詩賛歌。万軍の主よ、あなたの住まいは何と親しいことでしょう。あなたの祭壇の傍らに小鳥さえも住みかを見つけ、ツバメも巣をかけてひなを育てています。万軍の主、我が王、我が神よ。幸いなもの、あなたを力とし心の中に王子を敷く人は、彼らは力から力へと進み、シオンで神にまみえるのです。神よ、私たちの盾を見てください。あなたの油注がれた者の顔に目を向けてください。神である主は太陽を立て、主は恵みと栄光を与え、全く道を歩む者に良いものを惜しむことはありません。西村正美さんにお祈りをしていただき、続いて皆様とご一緒にお祈りをいたします。
私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主のもとから、天と地を作られた方のもとから。天の父なる神様、皆と中地下の父をあがめて感謝をいたします。今神様の御前に礼拝を捧げることを許してくださり感謝をいたします。さまざまな状況の中で今までとは違った礼拝の形で礼拝をしております。どうかそれぞれの場所で捧げる一人一人の礼拝を神様が祝してくださり、私たちが神様に喜ばれる礼拝を捧げることができますように導いてください。御言葉を取り継いでくださる川原崎牧師を豊かに用いてくださり、神様の言葉を直接私たちに語ってくださいますように、聞く私たちの心を整えてそれを受け入れることができますように導いてください。どうぞこの礼拝を始めから最後まで神様ご自身が導いてくださいますことをお願いいたします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様ついてそれぞれの場所でお祈りいたしましょう。 主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続きまして聖書朗読です。聖書の箇所はヨハネによる福音書4章19節から26節まで。ヨハネによる福音書4章19節から26節まで。新約聖書166ページです。ヨハネによる福音書4章19節。女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた。女よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真実をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真実をもって礼拝しなければならない。女は言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。あなたと話をしているこの私がそれである。皆様ご一緒にご着席のままで使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93の 4-1 使徒信条 A にあります。賛美歌93の 4-1 使徒信条 A です。使徒信条ご一緒に。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。牧会祈祷を捧げ、続きまして満ち足りた人生と題してメッセージを取り継がさせていただきます。お祈りをいたします。尽きることのない恵みと慈しみを注ぎ続けていてくださる主なる神様、主の恵みと慈しみが私たちを追いかけるような日々であることを覚えます。この時もあなたを慕い、あなたの御言葉をお聞きしたいと願い、新しい命を吹き込んでいただきたいと願って礼拝を捧げております。いかなる時にも共に歩んでくださる臨在の主であられるゆえに、ただただ主の皆をあがめます。父なる神様、あなたをもっとよく知ることができますように、イエス様をしっかりと見つめることができますように、私たちを助けてください。 そうした中から私たちの信仰を深いものにしてください。私たちは自らのことだけではなく、あなたの救いを求めておられる方々のために、信仰の仲間のために、家族のために、主の恵みによる導きを切に祈り求めます。また病床にある方々を回復させ、支え、力づけてください。看病に携わっていらっしゃる方々を守ってください。この感染症によって苦しむ方々を癒し、この被害から人々を守ってくださいますように。世界中の貧困と飢餓で苦しむ方々を顧み、主の憐れみの御業が人を通してなされますように、そして私たちにもさせていただけることを示してくださり、そのようにさせてください。続けて私たちの教会がこの素晴らしい福音宣教のために、福音の働き人が送り出されていく群れとして用いていただくことができますようにも、合わせてお願いをいたします。今ご一緒に主が語られるお言葉をお聞きします。一人一人を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。少し前なんですが、ある方から、まだお会いしたこともない、存じ上げたこともない方からお電話をいただきました。おそらく教会にも行ってらっしゃる方だろうと察することができました。病院からです。牧師さん、永遠の命はあるんでしょうか。ストレートに聞いてくださった。教えてください。私のところにお見舞いに来てくださる方々は、私の病気については触れられないんです。差し障りのない話をして帰られます。でも私はもうそういう話はいりません。私にとって今必要なのは、本当に永遠の命があるかとどうかです。その確信を持ちたいんです。こんな私でも与えられるんでしょうか。ちょっと凝縮して言いましたけど、ほぼこの内容でした。私もちょっと驚きだったんですが、祈りつつ、かなり丁寧に申し上げたつもりですが、こういう内容のことを申しました。はい、永遠の命はあります。それは神様からの素晴らしい贈り物なんです。この地上にあって十字架にかかって死んで復活されたキリスト様が与えてくださる、今与えてくださる限りない、尽きることのない命なんです。死を経験するときも乗り越えさせていただく命です。誰もが信じ信頼して受け取るのです、と一言祈らさせてくださいと申し上げて、祈りは、電話が切られました。ちょっと忘れることのない会話でした。福音が届かない人がいるということはありえません。先週から開いております、このヨハネによる福音書の4章、サマリアの女が登場します。彼女が永遠の命に足る水を与えられるために、イエス様が取られた姿勢を見るときに、そうだなと思いますね。その人の過去が、過去の人生がどうであれ、どのような立場であれ、どんな状態であれ、どのような時であれ、イエス様は愛を持って癒すことのできない、救うことのできない人はいないということを、先週も皆さんとご一緒に御言葉を通して語りかけることられることを通して確信させていただいたと思うのです。イエス様は大きな声を張り上げるお方でもない、派手に何かをなさるお方でもない。イエス様が訪れてくださる方をことを望む者を、イエス様がちゃんと尋ねてくださり、 行き届いた具合をもって神の救いの道を明らかに示される。そしてそれで終わらないで、その救いの道をどのように歩んでいくのか、どのように生活するのかをも明らかにし続けられるお方です。永遠の命に至る水を与えられた者の生活において、イエス様が今日読んでいただいた21節にも、女よ私を信じなさい、女よ私を信じなさいとおっしゃいましたが、一番大切な信仰の急所となるところをきっとおっしゃってくださいました。私たちもそこに立ち続けたいものであります。さて今日開かれたところ、少し先のところも当初オープンチャペルのつもりとったんですが、もうちょっと先も含めて語らせていただきたいと思います。知られるはずのないサマリアの女の生活、並びに彼女自身の魂の鍵を見抜かれるかのように、先のこの今日は19節からですけれども、16節から18節でイエス様がやおら話を変えられて、そのことを指摘なさいました。それを聞いたこのサマリアの女、今日読んだ19節に、主よあなたは預言者だとお見けします。これなんか行き当たりばったり言ったんじゃないです。サマリアの人たちは、私たちが持っているこの聖書の旧約聖書のモーセ五書といわれる創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、これだけを、まあ、聖書としていたんです。そしてその申命記のところに書いてあるんですけれども、モーセのような預言者と認めざるを得ませんと言ってるんです。ここで預言者で、モーセのような預言者と認めざるを得ません、イエス様あなたがと言ってる。そして自分の現実、罪深い現状、そのことを話題をそらすかのように礼拝のことを取り上げました。イエス様それ何言ってんのって言って無視なさらないで、その問いかけを持って、永遠の命をいただいた者がどのように生きていくのかという生き方を明らかにしていかれる箇所であります。20節ご覧ください。この女の人は礼拝の場所を問題にしているんです。ちょっと丁寧に見たいと思うんですが、20節、私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。まあ、イエス様はユダヤ人としてこう見てますから、ユダヤ人はちゃんとエルサレムで礼拝します。サマリア人はそうじゃなくて、ちょうどガリラヤ湖とこのエルサレムの間のこのサマリア地方のところのですね、真ん中ぐらいですが、ちょうどこの場所がシカルのヤコブの井戸があった、シカルのところですね、ヤコブの井戸のところで、その辺りにですね、アブラハム、イサク、ヤコブの子のヨセフの墓が近くにあったはずです。まあ、それはともかくとしまして、そのふっと後ろを見ると、ね、だいたい標高800メートルぐらいあるんですけれども、ゲリジム山というのは、そこでサマリアの人たちは礼拝していました。そのように語るこのサマリアの女の人に対して、じゃあね、どういうふうに生活していくのかね、どういうふうに礼拝していくのかねと、こうイエス様も教えになさったところです。本当の礼拝というのはどういうものかねということを彼女に問いかけるかのように、イエス様がここでお示しになっていらっしゃるところです。彼女も話題を転じたと思うと、イエス様も話題を上手にそれを転じていかれる、そして導いていかれるんですね。イエス様は21節ご覧ください。イエスは言われた、女よ私を信じなさい、あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。22節、あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している、救いはユダヤ人から来るからだ。イエス様はここで場所にとらわれるんじゃないんだよと言ってらっしゃる。誰を礼拝するかを知っていることが大切だ、どなたを礼拝しているかを知っていることが大切だとおっしゃっていらっしゃるんです。そして大切な今日の中心聖句でもあり、皆さんよく存じの23節24節とつながっていきます。文字で読んでいきましょう。23節、しかし誠の礼拝をする者たちが礼と真実をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。神は礼である。だから神を礼拝する者は礼と真実をもって礼拝しなければならない。 なる神様の方から誠の礼拝者を探し求めておられるのですと言ってらっしゃる。私たちはどうというよりも主の方から求めておられる。神は霊である。神様は場所に限定されることなく、制約されることもなく、どこにでもいらっしゃる神様だ。だからといって神様がお作りになったものと何の関わりも持たれないということはなくて、最も私たち人間とどこにでもおられる方ですから、関わりを持ってくださる霊なるお方なんです。しかもそれはイエス様に、イエス様を通して明らかにされましたように、愛と真実をもって私たち、サマリアの女はもちろん、今ある私たち一人一人と関わりを持ってくださり、良き感化を及ぼされるお方である。神は霊であるということです。ですから霊と真実をもって父を礼拝する、これは私たち人の側のですね、霊、こちらの何かの思いとか状態によって左右されるんじゃなくて、この霊は聖霊を意味しております。すでに皆さん、このヨハネによる福音書の3章の3節、5節、7節あたりで、あのニコデモさんのところでイエス様はおっしゃったんですが、誰でもですね、水と霊とによって生まれなければ新しく神の国を見ることはできないし、神の国に入ることはできない。ということは、聖霊によって新たに生まれ変わらせていただいて礼拝を捧げるということです。霊とというのはそうですね、真実、まあ、これは誠というふうに捉えてもいい言葉ですが、イエス様もおっしゃいました、この先のヨハネによる福音書の14章の6節にイエス様が自らのことをおっしゃった御言葉の一つですが、私が道であり真理であり命である、誰でも私によらなければ父の身元に行くことはできない。あの真理です、真実です。神様であることをイエス様が完全に示してくださった、この真理であるこのお方によって、このお方を通して礼拝を捧げることが真に実質のある礼拝なんだよとおっしゃっていらっしゃるんです。信心深い日本人はですね、どうしても私たちの感情とかそういうもので左右されますね。真心を込めて礼拝を捧げます。そうです、真心を込めることは必要だと思いますが、誠心誠意させていただくことは必要ですけども、この礼拝は神様がそのように招いてらっしゃるのを先行してるんです。だから私たちの感情で左右されるお方じゃない。またもう少し進めて言いますと、私たちの考えとか都合とか求めに神様を応えてくださる、もちろん私たちの求めに応えてくださるお方ですが、その前にですね、神様が求めておられることに私たちが応答していくこと、これが礼拝なんです。そして新しい命を与えられた者の生き方なんです。私たちはともすれば、まあ、個人的であることも大事ですが、個人的になりすぎて、主観的になりすぎて、情緒的になりすぎて礼拝を受け止めていないだろうか。22節にあるんですが、私たちは知っているものを礼拝しているとおっしゃっていました。私たちなんです。私たちは知っているお方を、ものを礼拝している。これ非常に共同的、皆さん一緒なんです。公のことなんです。今私たちは毎週毎週この週法の礼拝順序に従って礼拝を捧げています。ある時にその後、まあ、若い人が、先生毎週一緒の礼拝順序ですね。そうだよ。でも霊と真実をもって礼拝を捧げるということを、あの礼拝順序の中に意味合いを込めて私たちは捧げるんですよ。前奏の時に私たちは静かに神の前に出るんです。ああ、私はこの世から性別されたものとしてここにいるということを確認し、招きの言葉が司会者ないし牧師から語られる時に、あ、神様の招きをいただいているんだということで進んでいきます。賛美を捧げます。そこで私たちは賛美の歌詞を味わいながら礼拝者として整えられる時です。たとえ口に出さなかっても、あの賛美の歌詞を味わいながら 私の心から神を賛美する整えられる時です。祈りを捧げます。毎週毎週ここで示されることがあるでしょう。時には罪の告白があるでしょう。許し清めを求めることがあるでしょう。悔い改めもあるでしょう。祈りの中でそれをさせていただきます。そして宣教、神の御言葉の宣言、許され清められ慰められ恵みがつけられる時です。献金を捧げます。これは私たちの献身の表明です。私はあなたのものです。祝祷があります。このように使わされていく。一つの礼拝順序の中に、礼と真実を持って礼拝するということをきちっとここに集約して表しているんです。大事にしたいと思いますね。ですから私たちは心を開いて、信仰を通して応答する礼拝者でありたい。これが実質ある礼拝生活です。そのところで主なる神様は私たちを養ってくださり満ち足らせてくださるのですね。このような私たちの実質ある礼拝生活は本当にまず主が訪ねてくださり招いてくださり、そして近づいてくださり愛を注いでくださり、ご自身の御業を成してくださり、十字架と復活を通して永遠の命に至る水、その救いを成し遂げてくださったことに対する共通のこの信仰の応答することですよね。そしてサマリアの女に明らかにされたように、この26節をご覧ください。イエス様も一言おっしゃった。この女性がキリストと呼ばれる方が来られた一切のことを明らかにしてくださると申し上げたときに、イエス様自らがあなたと今ここで話しているこの私がそうなんだって、キリストご自身をここで明らかになさったわけです。これは実質ある礼拝生活と言いましたけれども、本当に実ある実質ある信仰の告白なんです。共通の、私の告白とあなたの告白は違うんじゃないんです。そのことを知って本当に告白し続けるところから生まれてくるのですね。さて今日はオープンチャペルじゃない形でこう進めておりますので、もう少し話を進めたいと思うんですが、このサマリアの女にはこのことを通して大きな質的な変化が生まれた。恐れ入ります。聖書をご覧になってください。ですね、27節から30節も読んでみたいと思います。そのすぐ後、このサマリアの女、私がそうだよと言われたそのイエス様を、彼女はそれを知って告白していくわけですが、27節、その時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話をしておられるのに驚いた。しかし何をお求めですかとか、何をこの人と話しておられるのですかというものはいなかった。次です。女は水瓶をそこに置いて町に行き、人々に言った。さあ見に来てください。私のしたことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。人々は町を出てイエスのもとへ向かった。このサマリアの女の人にとってイエス様と出会うまでは持っていたのはこの、水瓶って言いますか、それをずっと持って水を汲んできたんでしょ。一番大事なことだった彼女だって。それをそこに置いてまでも、ああこの人が待ち望んだメシア、キリストだ、それを言い伝えに行った。彼女の興味といいますか関心事がもう一番大事だと思っていたもそこに置いてしまって、それに勝ってイエス様のこのように私を導かれ永遠の命に至る水を与えてくださるこの愛のご支配をいただいていることを知って、もう抑えることができなかった。これを皆さん霊的な目覚めって言うんです。実質のある信仰告白をさせていただくと、もうそれが具体的にこのようにイエス様は私の救い主です、主ですという告白へとつながっていく。内容のは違いこそすれ、 私たちがよく開くあのパウロという先生が同じこと言ってます。この箇所宣教師に書いてみたでしょうか。フィリピの信徒への手紙3章8節の前後なんですが、パウロという先生は本当にですね、ユダヤ人の中では生っ粋の人で、もうガマリエルの門下生と優秀な、まあ聖書をしっかり忠実に徹底して守りを行った。でもできない部分もあったんですが、まあその中で彼は苦しみながらも救い主イエス様に出会っていく人ですが、そのイエス様を知った時に言った言葉、これら今まで自分が大事なものだと思っていたものに変わって、そればかりかと言ってます。どうぞ聞いてください。フィリピの信徒の手紙3章8節なんですが、そればかりか私の主イエスキリストを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのように私は全てを失いましたが、それらを今はクズと考えていました。キリストイエスを知ったならば、それまで大事なものというものを全部置いてしまって、イエス様のことだと。その意味ではサマリアの女と一緒です。私はもう一人の方を紹介させてください。許されると思って伝えました。まあ、先週もこのヨハネによる福音書の4章の1節から18節までを語る中で、今年20年目を迎えるというので、多くの方はご存知と思いますが、クリスチャン作家であったミラヤクさんのことを紹介させていただきました。私も非常にミラヤク君のというよりも、彼女を通してイエス様はどんな素晴らしいことをなされたかというのを、そこに注目したいと思うんですが、彼女はもう最後の献花許されるまで、ご主人とともに旭川にあった教会に礼拝出席をされながら、礼拝者として全うされました。だんだんだんだん病気が、年々のおばちゃんというあだ名がつけられたぐらいに、ご病気をたくさん持っていらっしゃったんですが、病との戦いを繰り返しなさいました。晩年はパーキンソン病でしたかね、そういうものとの戦いもありました。でも彼女は創作活動を続けました。ああ、この病が癒されたらな、もっとという、そんな思いも本人もある時思っただろうし、周囲の人もそう思ったようであります。ある時、これも誤解ないように申し上げたいと思うんですが、一人の牧師がですね、私が祈りましたら癒されますって言って、祈らさせてくださいとおっしゃったそうです。三浦さんは、愛子さんはしばし祈って考えられて、丁寧に結構ですとおっしゃった。病を癒す癒されないはイエス様がされることです。主がなされること、主の御胸の中にあるのです。もちろん祈ってくださることを感謝します。私はイエス様の素晴らしさを知るがゆえに、このような重い病気の中にあって、これを通してこの創作活動をさせていただいているんです。主が証ししておってくださるんです。こんな御言葉ありますね。私の恵みはあなた、そこでこれ語っていらっしゃったと思いますが、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中で完全に現れるのだ。だからキリストの力が私に当てるように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。77歳で父親の使命を終えられた三浦さん、病が重かったらこそキリストが大きくぐーっと明らかにされて、創作活動につながっていきました。ああ、真実な信仰告白でこういうことなんだなと思われた。皆さん、私たちは多くのことを知っています。知る必要もあるでしょう。でもどなたを知っているのか。便利な時代ですから、いろんなものを持ち合わせております。でもどなたをいただいているのか。キリストご自身、このキリストを知ってる。あなたと話しているこの私がそれだ。今私たちにそれを語っていらっしゃるんじゃないでしょうか。この実質ある信仰告白が、私たちとして真に満ち足りた人生と導かれるのです。このことを覚えながら、お一人お一人がそれぞれ持ち場立場で応答してまいりましょう。お祈りいたします。 生きる主よ、すでに主ご自身が一人一人を訪ねてくださり、近づいてくださり、十字架と復活を通して明らかにしてくださいました主のご愛に応答するものとして今一人一人を導いてください。私たちを聖霊によって新たに生まれ変わらせてさせていただき、イエス・キリストによって招かれている礼拝者とし、キリストのこの方のみが全てに勝っていることを告白するものとして、満ち足りた歩みを歩まさせていただくことができるように、お一人お一人を導き、そして豊かな満ち足りたものとして導いてください。この祈りを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今その場所でお一人お一人が応答の祈りを捧げさせていただきましょう。主イエスの御名によって祈ります。アーメン。この後賛美歌の伴奏、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様への感謝と献身の印として捧げるものです。ご着席のままで賛美は賛美歌451番クス式御恵みを、451番を声を出さないで歌詞を味わいます。礼拝の感謝と献金のお祈りを藤村徹さんに捧げていただきます。
しかし まことの礼拝をする者たちが霊と真実をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。父はこのように礼拝する者を求めておられるからだと。愛する神様、皆あがめて感謝をいたします。9月の第4の聖日、このようにして私たちをこの礼拝に招いてくださりありがとうございます。弟子たちはエルサムで礼拝をすると言われましたが、礼拝をするのは場所ではなく私たちの霊と真実をもって礼拝するということをもう一度教えてくださりありがとうございます。コロナ禍の中にあって教会に来ることがなかなかできず、しかしどこにあっても礼拝する民をあなたが求めておられることをこの御言葉の中からもう一度知ることができました。私たち一人一人が霊と真実をもって父なる神を礼拝する、あなたの御名をあがめ、あなたに賛美を捧げ、祈りを捧げ、またあなたがくださった御言葉の中に生きていくものとして礼拝する民としての生活をこの習慣も送ることができるように導いてください。そして今から礼拝する民としてあなたに捧げ物をいたします。これをあなたが尊く用いてください。感謝しイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後祝祷をいたします。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。
アーメン。 お座りくださいませ。こうしていつものように、注意を払いながらご協力いただいて礼拝を捧げております。この体制は続くと思います。どのようにこうしていくかまた来週変わっていくかもしれませんが、少しく週報をご覧になってくださいませ。今日は各教